おそらく、みんな、自分の人生の時間は、生まれてから死ぬまでの、例えば、70年、80年、その時間を、自分の時間だと思っています。しかし、あなたの時間は、本当に限りある時間なのでしょうか。本当に、あなたの時間は、あなたが生まれてから死んでいくまでに限定されるのでしょうか。第二の人生、ラストチャンスです。今日は、第二回目の配信になりますが、第一章、第二項、あなたの時間、12ページから31ページの朗読になります。
1-2、あなたの時間、12ページ。今や日本の国においても、不登校とか閉じこもりとかで、若くして社会からドロップアウトしていく社会現象が起こっています。若さの特権を自ら放棄して、自らに与えた時間を虚しく過ごしている若者もたくさんいるという、見過ごせない現実があることを考えれば、やりがいのある仕事や大切な家族に恵まれてきた人たちの人生は、それなりに幸せかもしれません。そういう人たちが晩年に差し掛かり、ふと自分の越し方を振り返って思うことは、できることならば、人生の最後の時間を健康に明るく有意義に過ごしたいということでしょう。そしてその中で生きがいを感じ、生きる喜びを味わい、生まれてきたことに感謝してこの人生を終えていけるならば、これほど幸せなことはないというところに大体は落ち着くと思います。そこで、長年家族を養ってきたお父さんも、そして家族の幸せのためにと頑張ってきたお母さんも、どうでしょうか。ある程度、今まで一生懸命にやってこられたことに区切りをつけられる時期に来ているならば、ここはさっと方向転換して、人生の最後の時間を、本当に自分のために生きてみませんか。とは言うものの、もう年齢も50、60を過ぎ、やがて70も目前に迫り、体力、気力の点から言っても、そんなに自分の時間は長くないという時期です。年齢を重ねていくことで身体の機能が低下していくことはやむを得ないことかもしれませんが、できるだけ健康に留意して、まだ体力も気力も充実している時期に、自分の本当にやるべきことをして、自分の人生を閉じていきませんか？正真正銘。自分のための人生設計について、このあたりで真剣に考えてみませんか？もちろん、無事に定年を迎えられて、これからさらに第二、第三と仕事を求めていく人や、家庭人から新たに社会復帰を目指す人や、時間にゆとりができた今だからこそ、自分の好きな世界に没頭していきたいと思う人など、様々です。これからの時間の中で、そういうこともそれぞれの選択肢の一つに挙げられることだと思います。しかし、です。私は、そういう選択肢がない状態を前提にして、これからのあなたの時間について、ぜひ考えていただきたいと思っています。そこで、あなたの時間ということについて、ここで少し触れさせていただき、考えを新たにしていただきたいと思います。どういうことかと言いますと、これは第二の人生をこれから歩み出そうと張り切っている人たちに限りませんが、おそらくみんな、自分の人生の時間は、生まれてから死ぬまでの、例えば70年、80年、その時間を自分の時間だと思っています。だからこそ、限りある時間を、楽しみながら有効に使いたいということでしょう。そして、限りある時間は自分のものだ。自分のやりたいことをしたいということだと思います。それとは逆に、もしかしたら自分の思い通りにいかない今を嘆き、もう私の人生は終わりだと自暴自棄になっている人たちもあるかと思います。確かにそうです。あなたが生まれてから死ぬまでの時間は、あなたにとって大切です。それはあなたの時間であり、あなたの人生でしょう。 その中で浮き沈みがあることも確かでしょう。しかし、あなたの時間は本当に限りある時間なのでしょうか。本当にあなたの時間は、あなたが生まれてから死んでいくまでに限定されるのでしょうか。ここで少し違う方向から語ります。そもそも私たちは、自分たち人間を一つの形として捉えてきました。もちろん、その形は一様ではありません。現にみんな、顔の特徴も体の特徴もそれぞれに違います。だから、この人、あの人と見分けられるのです。そんなことは当たり前のことだと笑わないでください。実は、このあまりにも当たり前すぎることが、大変重要なポイントなのです。そのポイントとは、私たちは一時が万事、ずっと形のある世界を中心に物事を見つめ、形のある世界を中心にして物事を判断してきたということです。人間のみならず、形があるから実在するという見方が、私たちの中に深く根を下ろしています。そしてその逆は、形がなければ実在しないことになります。そういった見方から人間を捉え、その生き様を捉えてきたのがこれまでの私たちでした。例えば、人の生涯、人の一生、男の人生、女の人生、我が人生、それらをテーマにして小説が描かれ、映画ができ、歌や芝居の世界が古今東西から数多く生み出されてきました。言うまでもなく、そこで示されている内容は、生まれてから死ぬまでの限られた間に、人間はいかに生き、何を成し遂げたかを主眼にしています。限られた時間、限られた命の私たちだからこそ、ということを基調にして、さまざまなテーマで作品が作られました。中には、人々の心に共感を与え、感動を与え、人々に生きる喜びを呼び起こしていく不朽の名作も数多くあると思います。今、一例を挙げましたが、この世の中は一時が万事そうでしょう。あなたも何が現実かといえば、今、あなたの目や耳などの五感で確認できる世界、形がある空間こそが実在する世界だと思っているはずです。もっと簡単に言えば、今自分が生きていると感じるのは、この体があるからだとあなたは思っているでしょう。息をしている。心臓が動いている。だから私は今生きている。私はここに存在していると思っています。逆に、あなたの心臓が止まって息もしなくなったら、あなたは死んだということになります。そうなれば、あなたの体は荼毘に付され、あなたの体は完全に消えてなくなります。それと同時に、あなたという存在も完全になくなってしまうということになります。人間を形あるものとして捉えているならばそうでしょう。形として捉えている以上、形がなくなれば何もない状態になってしまいます。もちろん、あなたの時間もそこで止まってしまう。こういう理屈は成り立つと思います。しかし、ここであることを仮定するとしましょう。私たち人間は、形では捉えることができない。つまり、私たち人間の本当の姿は、目に見えないという仮定です。そこで、頭や顔や手足があってというこの体は、自分たちの本当の姿ではない。今しばらくの間、その仮定のもとに話を進めていきます。本来、形では示すことができない私たちが、今、一つの肉体を持っていると考えてみてください。肉体というのは形ですから、千差万別です。そして、形の違いはもちろんのこと、身長も体重も、性別も、年齢も、そして皮膚の色も違います。また、私たちの中には、その肉体を使ってスムーズに動ける人も動けない人もいます。つまり、見て聞いて、 話をして考えて、食べて、笑って泣いて、というもろもろのことを難なくこなせる人たちがいれば、そうでない人たちもいます。形を中心にして物事を見ていけば、できる、できないは大きな違いかもしれません。しかし、その見方を変えていけば、つまり、この体は自分たちの本当の姿ではないとしたならば、できる、できないを問題視するのではなくて、むしろ、なぜできる人とできない人が存在するのか、ということの方が注目すべき事柄になってきませんか？このように何を中心にして見ていくかで、注目すべきポイントは違ってきます。何を中心にして見ていくか、これは非常に重要なことですが、ここでは少し横に置いておきます。とにかく私たちには、今それぞれに肉体というものがありますが、それが自分たちの本当の姿ではないということを仮定としていますので、その点にだけ着目していってください。私たちの肉体の中で心臓の動きが止まれば、これは誰の目から見ても死です。そして死を迎えた時、つまり心臓停止の状態になった時に、全く動かなくなってそこに横たわっているだけの肉体、イコールその人物だとしたら、確かにその人のすべてがその時点で途切れてしまうでしょう。一方、人間はそれぞれが今一つの肉体を持っているに過ぎないとする見方からすれば、その肉体の機能の全部が停止したところで、それは身体的なことであって、もともと形がない自分たちにとって、その時点で何が途切れてしまうのかといえば、何も途切れるものはないということになりませんか？肉体というものを通して知った、形の世界の中での諸々の出来事などは、確かにそこで途切れてしまいます。肉体という形がなくなるのだから、それは当たり前のことです。もちろん、それには日々の生活の中に流れている時間という概念も含まれます。ここまで少し長くなりましたが、もうお分かりのように、限りある時間というのは、あくまで形を中心にしたところから発想されるものです。私たち人間の本当の姿は目に見えないという仮定のもとでは、その発想は当てはまりません。先ほど、何を中心にして物事を見ていくかが非常に重要なポイントだと書きました。そうなんです。形を中心にして自分や自分の周りを見ていく生き方と、そうでない生き方とでは全く違ってきます。そこでまず、あなたがこれまで何を中心にして日々の生活を過ごしてきたかということを考えてみてください。自分を含めて世の中のすべてのことを、形を中心にして、見て、聞いて、感じて、生きてきたという答えが返ってくるはずです。形を中心にしたものの見方、考え方の中で、善悪や幸せ、不幸せを判断する。それは今までのあなたにとって至極当たり前のことだったはずです。世の中はもちろんそうです。類まれな才能を発揮すれば、また前人未到の偉業が達成されたならば、世界中大騒ぎです。ノーベル賞、勲章、金メダル、その他それらに類するいろいろな功績に大変大きな価値がつけられます。形のある世界が自分たちの現実だとする思いからすれば当然でしょう。そういうものは素晴らしいと称えられるでしょう。それが世の中です。そのような世の中に向けて、形があるとかないとか、自分たちの本当の姿、云々の話をしたところで、今すぐスムーズに受け入れていただくことは難しいのは承知しています。しかし、それでも私は語らずにはいられないのです。それは私の心に確かに響いてくる思いというかメッセージがあるからです。人間の本質は意識。私は この短いフレーズが伝えてくれる真実に出会うために今があることを知りました。今はまだその真実の声が世の中の人たちにスムーズに届かなくても、それは大規模な天変地異という形で、必ず皆さんに届けられる時がやってきます。しかも、それはもう目前に迫っていることを私は感じています。肉体が消えたとしても、そこに残るものがある。肉体云々に関わらずに、厳然としてある存在。それが自分自身に他ならない。このことが、それぞれの心で感じられるように、これからますます混沌とした時代に私たちは突入していきます。それこそ形の上からすれば音を立てて崩れていく現実が目の前に繰り広げられていきます。私はその足音を心に感じています。それを未然に防ぐとか、被害を最小限に抑えるとか、そういうことはもはやできないのです。私が感じている天変地異の足音は、今地球上で起こっている規模のものとは到底比較できません。天変地異イコール死。そんな規模の天変地異が幾度となく起こってきます。すでに私たちはそのような流れの中にあることをご承知おきください。おそらく今のあなたが守りたいもの、守るべきものは一瞬のうちに消え去り、崩れ去っていくでしょう。そのような規模の天変地異を目前にしたとき、あなたの心に去来するものは何でしょうか。まだ時間の猶予はあります。だからこそ、これからの時間を本当に大切にしていってほしいと思います。あなたは何のために生まれてきましたか。これです。このことをしっかりと心に問いかけながら、これからの時間を過ごしていくことが本当に大切なことです。夫がどう、妻がどう、親が、子が、という前に、まず自分です。一人一人が自分を大切に生きていくことです。それは決して自己中心的な生き方ではないのです。あなたが自分は何のために生まれてきたのかが自分の心でわかり、あなたの中に自分の本質は意識だという目覚めが起これば、自分を大切に生きていくことの意味がわかります。少し話がそれましたが、もうお分かりのように、人間の本質は意識、というのは仮定の話ではなくて、決定的な事実だとして、ここから先を進めていきます。結論です。あなたの時間は、あなたの肉体を中心にして考えると限定されますが、あなたの本当の姿を中心にしてみれば、あなたの時間は限りがありません。ゆえに、あなたは死んでも、あなたの時間は続いていきます。だからこそ、限りなく続いていくあなたの時間を踏まえて、では限られた時間をどのように過ごしていくかが非常に大切になってくるのです。